皆さんこんばんにゃ。萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。本日はですね、素晴らしいゲストをお迎えしております。宇宙戦艦ヤマト2199をはじめ、さまざまなアニメーションに関わられていますメカニカルデザイナー玉森純一郎さんです。こんばんは。
こんばんは、玉森です。
はい、
お願いします。
今日はよろしくお願いします。玉森さんにはですね、1時間スタジオにご一緒していただいて番組をお付き合いいただきたいと思います。はい、後ほどじっくり玉森さんにお話をお聞きします。はい、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、まあ、季節柄どうしても避けることができないテーマですね。アンケートテーマはバレンタインの思い出、引きこもごもということで、皆様よりいただいたご投稿を後ほどご紹介します。そしてですね、エイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルは予定通り荒川直志さんの4月は君の嘘、こちらをご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティング、ライブ配信しております。パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて起動、台風 FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に番組中に余裕があればご紹介をさせていただきたいと思います。後からじっくり、聞きたいわという方はポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。うるおいナンバーワン、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしています。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とぜひぜひシェアしたいわというネタについて語ります。気になるあれのコーナーです。番組冒頭でご紹介をいたしました。本日はですね、様々なアニメーションに関わられています玉森純一郎さんにお越しいただいてます。今日は本当にありがとうございます。
あ、こんばんは。
はい、なんか声のトーンが大人なゲストの方をお迎えしております。この番組にしっくり落ち着いた感じを与えてくださるこのボイスで、本日はですね、お話をお伺いしたいと思うんですけれども、はい、玉森さんは、アニメーションっていうことで、まあ、メカニカルデザイナーとして本日お越しいただいたわけなんですけれども、まあね、あの皆様にまずお伝えしなきゃいけないのは、まあ、皆さんが知ってるだろうっていうタイトルでは宇宙戦艦ヤマト2199でメカニカルデザインをされたっていうことももちろんあるんですけれども、うん、私個人的には昨年の春クールで私個人的にドンバマリした水星のガルガンディアにもゲストデザイナーで参加されてますよね。
ガルガンティアですね。
はい、はい、でそして現在オンエア中のスペースダンディにもゲストデザイナーとして参加されてるっていうことで、現在進行形で私がハマってるアニメのデザイナーの方とかってなかなかお迎えする機会がね、うん、まあ、ここが沖縄っていう場所っていうこともあるんですけどないので、でね、私いつもこういうアニメとかゲームとかの業界の方にお話を伺うときにまず聞くんですけれども、その仕事をされるきっかけっていうのが何だったのかって、うん、特に公務員試験を受けて公務員になるとかっていう決まった道筋のない職業じゃないですか、なのでちょっとそこら辺からお話をお伺いしたいんですけど、
ガルガンティア以前っていうことですね、つまりね。
そうですね、うん、もうそもそもアニメーションにそのデザイナーとして関わるきっかけなんですけど、もともとちっちゃい頃から絵とか好きだったんですか？
そうですね、小さい頃からまあ絵は好きで、まあ、中学生ぐらいからね、メカデザインっていう仕事があるんだっていうふうに意識して、ただ現実的にそれで食っていけるかどうかっていう話考えますよね。で、まあ実際の職業としてはもう選択肢に入ってなかったんですけど、 2001年ホームページいろいろ始めて、それ以降声がかかるようになってきたので、そこから入ったっていう形ではありますけどね。
なるほど、で2001年より前は、じゃ あの全然アニメーションとは関係ないお仕事をされてた。でもあれですよね、絵とかあのその芸術畑っていうかデザイン畑の方でお仕事はされてらっしゃったんでしょ。
はい、芸大、県立芸大、沖縄県立芸大を卒業して、
はい、
でそれで、なんだっけ、そうね、工業デザインの仕事を始めて、というのがスタートですね。
じゃあもうそもそも、まあ、デザインっていうお仕事ではあるけれども、全然違う工業デザインっていうジャンルの方で、
むしろそうそう、もうあの工業デザインって言ったらあのもの、車とか、まあ、そういったあの工業製品のデザインなので、また空想の世界とちょっと違うので、あのもう全然意識しないで、むしろあもうアニメいいかなみたいな感じで
もうじゃあもうそれは個人的な趣味にとどめておいて、アニメということは、まあ、
90年、実際仕事始めたのが1999年からなんですけど、まあ、バブルが崩壊した年かな、あたりで、で、まあ、アニメ関係も80年代の盛り上がりがあって、90年代はパッとしなかった時代だったんですね。で、まあもういいかなっていうそれでも現実 の, あの、まあ、デザイン、まあ、急須とか小さなものは急須で、大きなものはダンプカ
ー、極端ですね、あの スケール感の違いが急須からダンプカーまで、
そうそう、何でもやってましたね。もうそういったもう本当にあの生活に密着したデザインっていうことでやってました、はい、
なるほど。で、まあ、普通そういうお仕事をされてた方が、まあ、あの昔から、まあ、アニメの方のメカデザインも好きだったっていうのを持ってる方ってやっぱいると思うんですけど、それが実際そのプロとしてお仕事をされるっていうきっかけってそもそも何だったんですか。
やっぱり、ね、心にこうなんかずっと持ってるものが多分あったんだと思うんですよ、あのね、まあそうね、やっぱ大和かな、
大和ね、そのね、ホームページでその、大和メカニクスっていうホームページを最初に立ち上げられたっていうのがやっぱ一つの転換点になってると思うんですけれども、ちなみにね、その大和メカニクスっていうのは現在はね、ちょっと閲覧ができない、もうそれお仕事としてされてるので、もうあの公開はされてないんですけど、まずそれをあのは大和の一ファンとして作られたんですか、このホームページは。
2000年があれか、2001年が21世紀の初めですよね、で2001年あの21世紀になったぞっていう実感がなかったんですね、
ご自身に。
そうそうそう、あのなんかおかしいな、なんかほら2001年宇宙の旅みたいな
近未来感は、なかったですよね、実際
はずじゃないかっていうのがあって、なんか違うよなっていうのがずっとあったんですね、2001年の1日2日、正月ね、1日2日3日と過ぎて、4日目ぐらいにあの波の上ビーチ、波の上ビーチのとこにジェフがあったかな、ファストフード、あそこ行って、まあ、いろいろ正月休みね、絵を描いてたんですよ。
あ、そこで、
そう海を見ながら、
はい、
そして、あ、これなんかあのコスモタイガーとかこうね、こう、大和のね、戦闘機描いて、あ、これなんかいい具合にこうね、あ、なんか今風に描けるなってことかなと描いて、で絵ができたんですね、でそれをちょっと家に帰ってからスキャンして、ちょっとあの色をつけたりして、ホームページ、あ、これちょっとホームページ作ってみようかなって、
あ、ちょっとホームページに披露してみようかなと。
それでもう数日、その日かな、数日の間にとりあえずでっち上げて何枚か書いて、でポッとこう公開したんですね、まあ、バイリンガル、英語と日本語両方表記で、まあ、あんまり、ね、インターネットっていうのはあの世界に開かれてるから、まあ、じゃあ両方でやっとこうってことで、ガーってやったら、まあ、あちこちから声かかってみたいな。
そうですよね、あの実際あの私はもうあの大和メカニクスがクローズしてから、あとこのサイトの存在を知ったんですけれども、何かあのこの、ね、ネットの中の噂によると、大和メカニクスが こう立ち上がって、うん、あの一気にヤマトファンがこうにそのヤマト自体に渇望していたファンの人たちがこのサイトに皆さん来るようになって、でやっぱりそのバイリンガル表記っていうのもあるんでしょうね、海外のヤマトファンの方も見に来たり、
びっくりしました海外、うん、
ね、
あのやっぱりアメリカでヤマトが、うん、あの放映されたのが、79年ぐらいかな、日本から 4,5 年遅れて、
うん、
でもそれでも30年40年近いキャリアがあるんですよ、でアメリカの、まあ、40代ぐらいのファンが、うん、コアなファンいて、その人たちのすごいあの日本の中でもう忘れられたコンテンツだったヤマトっていうのをずっと大事に、うん、あの保管してるんですね、
うん、
アメリカの方とか、
で
そういったのを知るとこれやっぱ日本でどうにかできないのかなって、まあ、権利問題とかいろいろあったんですけど、うん、だから僕もだからあのあんまりあの版権ですから、うん、例えばガンダムだったら、ね、ガンダムの絵描いて自由に載せていってもんでもないんですね、あのだからちょっとまああんまりあの
そこら辺はあんまり深く考えず
大きくはいや深くは考えたんですよ、
うん、
あんまり大きくやらない子っていうことで、まあ、
そうですね、
あのちょっと書いたりあの、
うん、
あの例えば改変しない、うん、あのこれが俺の大和だっていうじゃなくて、
うん、
なるべくこの当時のまま、
うん、
しかし今風にあれにするっていう、
あなるほど、
そうそう、これを強化型大和だとかね、
うん、
そんなじゃないんですよ、
うん、
なるべく独自色を出さないような形で、
ああ
気をつけながら、まあ、やったけどでも、うん、あんまりあの大きくやらない方がいいかなみたいな、ね、
でもねやっぱりねファン同士の、ね、情報の伝達ってすごいもんで、
うん、
あのこのねヤマトメカニクスのその掲示板の方は、うん、本当にヤマトのファンの方のなんか交流の場になって、
まあ分かんないけど、まあ、コアなね、
うん、
自分の近い趣味を持ってる人たちが集まるっていう感じでは、
でもそれがね国内だけじゃなかったっていうところでね、やっぱり大きかったと思うんだよ、ね、バイリンガル容器って本当にすごい
大切だなと思いました。でもねやっぱり日本でも あるんですよ、あのずっと大和を守り続けてたファンクラブの人たちとか、
うん、
そういった方との出会いもやっぱりそこであって、結構あの深いんだなっていう、
ね、そうですよね、
もう僕の年齢よりも上の方とかが中心になって、
うん、
やっぱ守り続けてるんですね、それは、まあ、メカだけじゃなくて、まあ、キャラクターの世界観とか、それぞれの細かい世界観を守り続けてる人たちがやっぱりいたんですよ、
うん、
で僕はもうメカにだけに絞って、やってみたっていう感じで、まあ、住み分けながら協力しながらある程度できたかなっていう感じはしますけどね。
なるほど。で、そのヤマトメカニクスがまあ一つの転換点となって、うん、アニメのお仕事っていうところで本格的にお声がかかるようになったと思うんですけれども、うん、
2001年ぐらいから、
うん、
そのネットを通じて、知り合いになった方声かけてもらって仕事をちょっと始めて、
うん、
でテレビじゃないかな OVA、
はい、
2005年ぐらいからやり始めて、
はい、
米谷監督、
はい、
ガオガイガーの監督さんですね、
はい、
米谷義知監督の星の海のアムリのメカを、
はい、メカデザインを、
うん、お声かかりまして、
うん、
それが3話かな、うん、OVA 3本分やりました、
うん、あなるほど、
それが2005年ぐらいかな、
うん、
昼の仕事夜の仕事でこう二足のわらじでその頃はね結構大変でしたけど、うん、でも
昼のデザイナーの仕事と夜のデザイナーの仕事、
そうそうそう、まあやっぱりこれ結構やっぱりあのなんていうか CG、
うんうん、
3D の CG が入ってきた頃で、
あアニメーションに、
そうそうアニメーションね、はい、うん、新しいあのチャレンジする場でもあったんですよ、
はい、
こういう表現ができないかとか、
うん、
そういう意味ではやりがいがあるチャレンジしがいがある仕事だったかなっていう、う
ん、なるほど、うん、で、まあのね、一つあの玉森さんの名前がこう皆さんに知れ渡る、ね、あの大きなきっかけとなったのがその宇宙戦艦ヤマト2199に関わったっていうことがやっぱりあると思うんですけれども、うんうん、 ね、2199残念ながら地上波では、うん、沖縄では、うん、見る機会って、ま、確かにテレビ放映はあったんですけれども、ちょっと時間帯的にね早い時間帯だったので、大人の方がねじっくり腰据えて 見た方はもう完全に録画派だなとは思うんですね。で、一応ね、ざっくりと私の方から説明すると、2199はその、まあ、いわゆる地球を救うためにヤマトがイスカンダルに向かうっていう旅の行程はあるんですけれども、びっくりしたのは2199って、いわゆる登場人物が結構メンツがその昭和、私は昭和版って言うんですけど昭和版と違うんですね。人数も違うし細かい人間模様っていうのも違ってくるのでびっくりしたのと、あとはそのこうメカ自体がなんて言えばいいのかな、うん、ぐっとリアル感が私の中では増したっていう
の
が、
まあね、昭和の時代は終わったから
うん、これは2199になると ここまで違うのかっていうのもあったんですけれども、うん、まずそもそもそのヤマトの2199に関わるきっかけっていうのは、これはまあお声がかかったとは思うんですけれども、いつぐらいからこのプロジェクトに関わることになったんですか。
最初のあたりなので6年前かな、
の段階からもう、じゃあメカニカルデザインっていう形で、
そうですね、コンセプトかな、うん、企画書をいろんな方に見せるにあたって、伊豆淵さんが、
はい、伊豆淵さん、はい、
監督、総監督が見せるにあたって、
はい、
まあ、絵が必要になってくるじゃないですか、
どうしても、はい、
メカとか、
うん、
そういった部分で、はい、スタートしましたね。
それまでは総監督の伊豆淵さんとのお付き合いっていうのは特にあったわけではないんですか。
そうそう、コミック版の2199書いてらっしゃる村川道夫さん、
はい、
の紹介で、
はい、
一度集まってお会いしたことはあって、で その中でしばらく経ってから、実はヤマトやるんだけどみたいな声がかかりまして、
参加してくれないっていう感じで、はい、で、ヤマトは面白い形態で2199が始まったと思うんですけど、うん、劇場で先行上映した後に、
うん、
テレビで放映っていう形の段取りになったじゃないですか、うん、で、まあ、皆さんの目に触れたきっかけはその最初の2012年の劇場先行だと思うんですけれども、うん、やっぱりそこまでの期間って、まあ、大体6年5、6年、
うん、当時で5年かな、
かかってますよね。これ5年間っていう期間の長さすごいですよね。
やっぱりストップした時期があるんですね、まあ、公開されてる情報だから僕も喋れるんですけど、途中で一度、ストップしてたから、でもその間もね細々とやってましたけどね。
あ、やっぱり進行としては進めていこうと個人的に進めてらっしゃった部分もあったんですね。ちょうどね、
キムタクさんって実写版の、
はいはいはい、
ヤマトや復活編ですね、はい、正統派の流れで来た復活編っていうものがあって、はい、その一連の流れに位置する感じですね。テレビ版があって、復活編があって実写版があるとか、そんな感じ。テレビが本当はね先行する予定だったんですよ。
あ、なるほど、
最終的にはテレビは後になったんですけどね。
劇場の方が先という形でなって、どうでしたか、まあ、その準備期間というか、まあね、実際皆さんの目に触れるまでの期間がその5年6年あったっていう準備期間の長さもあったと思うんですけれども、まあね、少なくとも50代から下の方は絶対このタイトルを知ってるっていうその有名な作品のシリーズに関わるっていうことについて、まあ、ご自身もねすごくファンでいらしたっていうのもあるんでしょうけど、プレッシャーっていうかこうなんか肩の荷的にはかなり重くなかったですか。
多少はねやっぱり、多少はあるんですけど、ただまあ、自分だったらね今2000何年現在ヤマトリニューアルするとしたら、多分こうなるんじゃないかっていったものを持っていたんで、それがそのベースがあるから、まあいける、それでいけるんじゃないかなっていう、むしろまあ、他の人に頼むっていうこともあるかもしれないけども、そうなった場合はそうなったで、まあ、大変だろうけど、でも何らかの形で関わっ っていけたらいいなっていう気持ちはあったし、うん、あのそうですね、はい、そんなにはあとからねプレッシャーって後からじわじわで来るんですよ。
あ、なるほど。書いてる最中ではなく
そうそう、作ってる時よりも公表された後ですね、あの制作中とか、
あ、うん、なるほど。
2011年の冬頃から発表ありましたけど、その後でちょっとえっていうのが、
じゃあ、まあ、あのメディアにその玉森さんのデザインの、あの絵が出たり、その実際にね劇場選考で初めて皆さんの目に触れるぐらいの時が、うん、むしろ描いてる最中よりかは、
うん、もう制作に没頭してる時って全然プレッシャーじゃなくて、こういった、ね、今日みたいなラジオに出て、この時代すごいプレッシャー
なんですけど、いやいや、そんなプレッシャーに感じるようなそんなに素晴らしい番組ではないので、伸び伸びと喋っていただいて構わないんですけれども、うん、なるほど ね、 でもね、あのその、ま、あの伊豆淵さんにお誘いいただいて参加することになったっていう形ではありますけれども、うん、でも玉森さんが、お描きになったイラストとかってすごい、うん、すごい大事なイラストばっかりじゃないですか。なんかいわゆるあの私今ね今日手元に一応宇宙戦艦ヤマト2199の公式設定資料と、あと、現在、書店で発売されている月刊モデルグラフィックス、こちらは3月号ですね。こちらの方、こちらの、月刊モデルグラフィックスの方は関東特集で、これヤマトメカニクス2199ということで、そうそうそう、玉森さんのインタビューもがっつり載ってるんですけれども、
全面協力させていただきました、
ね、でも本当に重要なその、ま、あのね、ヤマト自体もそうなんですけれども、本当に大切なあの部分をいっぱいいっぱい玉森さんが担当されていらっしゃったんだなっていうのを改めて、うん、あの私知ることができまして、あのこのねヤマトに関わってらっしゃるメカニカルデザイナーさんって玉森さん以外にもいらっしゃるじゃないですか、うん、でもその中でも玉森さんが、
あの地球側だから、
うん、
地球側とガミラス側、
ガミラス側を分けてね資料集出てますけど、
地球側もまたあの外観と中内部とまた分けて、
そうすごい
分業でやらないとね
追つかないですよね。情報量はね膨大なものを起こさないといけないっていうので、それぞれの得
意分野、伊豆さんがいろいろ考えてい
ただいて、うん、でも私あのここまで細かく先にあの設定としてあの、うん、起こしておくんだなっていうのを、
ヤマト特別じゃないかな
っていう、やっぱそうですよね、う
ん、船なので、
うん、
飛行機とかだったらあの人間に近い大きさだけど、船は、
うん、
あのでかい物体なんですね、
う
ん、
ねえ、
あの芝居をする舞台で宇宙空間の中で単独でガーッと航行してるから、
うん、
ここがもうステージなんですよ。そのステージをデザインするっていうことで、あの船の中とか外とか、それはもうなるべく早いうちに、はい、形作っていくん
です
ね。
ね、でもやっぱりね、あのまあ確かに必要な情報なんでしょうけど、こうあのね、あのハッチがどういう形で開くのか、うん、で、はあのハッチの開口部は何度ぐらいの角度で開くのかとか、そういう細かいところも
そうそうそう、なかなかね女性の方でそういう話、そうそう、あの切り込んでくる人いないんですけど、
いや、あとね私ね、こういうねメカメカしい部分本当に大好物なんで、
そうそうそう、ハッチの角度大切です。大きさとか、ね、直径とか大事なんですよ。
大事ですよね。
潜水艦の直径、あのハッチも、
うん、
あの圧力に対して最小限の直径じゃないとダメだから、
そうですよね、
うん、60センチとかね、
いろいろあるんですけど、ね、なんか例えばね、こう、ミサイルが出るときに、こうどこの部分がどう具体的にスライドしたりとか、どういう形に引き込まれるかとかっていうのをね、
この手順っていうのがね、ヤマトの肝なんですね。だからヤマトらしさは何か、エヴァンゲリオンとはまた違う、
うん、
ガンダムと違う、マクロスと違うっていう部分をやると、この手順、
うん、
で波動砲発射のシーケンスとかあるんですけど、あの最初の旧作のもんなんか、あの3分かな、3分間ぐらいかけて波動砲発射するんですけど、そういったやっぱり手順っていうのが大事なんですね。だからこういったギミックも、あの人間が操作してボタンを押したり、なんか引っ張ったりしながらこうやっていくっていう手順が反映されたようなギミックになってますね。
そうですよね、メカですけど、それを操作するのは人間で、使うのは人間、そこに暮らしてるのは人間っていうことを考えると、やっぱり細かく細かく、でもここまでね、あの設定を具体的にあの決めてる、その設定資料集自体を私拝見する機会がなかなかなかったっていうか、まあ、ヤマトが特別なんでしょうけれども、 あまりにもリアルすぎて、ここまで決めるってすごいなって思って、もうこれ基本に建造できるなっていう風に、う
ん、あでも建造するにはねまだ足りないとこがある
んですか。やっぱこれでも情報足りないんですか。
このモデル作あの、ね、この間作ったんですけど、
も
う情報足りなくて苦労したみたい
な、ね、じゃあもうそこから追加補足で情報をどんどんどんどんこちらから
実物となったらちょっとね、
うーん、でも今回ね私、まあ、大和ファンなんでこの資料集とかを拝見させていただいて、玉森さんと最初お会いした時に、うん、ここまで細かく設定の絵を起こしてるっていうのを存じ上げないまま、うん、初めて初対面の時お会いしてその後にあ私がお話を伺った玉森さんってすごい方なんだなって改めて知ったっていう。いやでもなんか自分がハマってるねやっぱりアニメのそういうね、うん、しかも自分がねこう心をグイッて持ってかれた部分をこうデザインされてる方と直接ね、うん、お会いできてお話を伺えるって本当に私この仕事しててよかったなって改めて実感したんですけれども、この、ま、ヤマトだけに関わらず、うん、そのアニメのメカニカルデザインっていう点において、例えば気をつけてることとかポリシーとかって玉森さんの中にはおありになるんですか。
作品ごとにはまあ異なるので、うん、作品に合わせたポリシーっていうのはあるんですけど、
うん、特にヤマトについてはどうでしょう。
38年ぶりに、
はい、
公開作るってことで、
うん、
ファンがねヤマトと歩調を合わせて足並みを合わせて成長して、大人になって、っていう人生とともにね、ヤマトと人生とっていう世界なんですね。だから
もうねファンの方 のキャリアもね、
そうそうそれ否定できないんですよ、すごいですよね、旧作否定せずにいかにイメージをね大切にそれぞれが持ってらっしゃるイメージっていうのを大切にしながら形作っていくかっていうね、まあ、もちろん旧作ですごいこんだけの作品っていうのがね38年前にあったっていう、そこが出発点であるんですけど、今回リメイクするにあたってはもう、うん、当時のファンや当時のスタッフの気持ちを考えながらっていうね、そこでしたね、う
ん、あなるほど、うん、じゃあそこ のファンの方にもね、もうなんて言えばいいのかな、こうあなるほどこれがっていう、うん、新しい山とかって受け入れてくださるっていうところでは、
そうです、重要文化財なんですね。
そうですね、うん、魂の重要文化財ですね。
重要文化財だからそれを守りつつ、文化財ってほら守るだけ、伝統っていうのは守るだけじゃなくて、うん、活用していくっていう、まあ、文化財もね守って活用するっていうのがあるけど、うん、まさにそれで守る部分を守って、で 現代に、ね、合わせて活用できるようにちょっと改変したりっていう、まさにそういったことじゃないかなっていう、
ね、いきなり新作っていう形ではなくてね、うん、やっぱりねその前の歴史がすごく深く長い歴史がある作品っていうのはね、うん、やっぱそこのところについてはすごい、ね、うん、ご苦労される部分もあったと思うんですけれども、玉森さん個人的にデザインを、うん、起こしていく中で一番苦労したものって何がありました。具体的な感銘とかねここの部分とかっていうのもあるんですけど、一番時間がかかったり試行錯誤したデザインってありますか。
宇宙船関係や戦闘機とか航空機っていうかね、その辺をやったんですけど、雪風や、はい、沖田艦、旧作では沖田艦
って言われて、
今回は霧島なんですけど、はい、霧島、そうね、ヤマト霧島のイメージを作るのは結構難しかったっていうのは、ヤマトと異質、ヤマトが異質なんですよねデザイン的に、
はい、
他の船と並べた時にちょっとね、だからヤマトが並んでもおかしくないし、
うん、
逆にヤマトも現代のイメージに引っ張り上げるような、
うん、
そういったバランス考えてっていうところで、まあ、霧島
感が、は
い、ですね、沖田感
これね今2199ねちゃんとチェックしてらっしゃった方はねすごい感慨深く聞いてらっしゃる方もいると思うんですけれども、うん、あのまあねメカの部分で関わられたヤマトなんですけど、ちょっとすごく的外れな質問かもしれないんですけど、うん、やっぱ見てる方って、まあ、女性の方はキャラクターとかにもね、うんうん、造形とか思い入れあると思うんですけれども、玉森さんが個人的に一番好きな2199の、うん、登場人物って誰ですか？まあ、見た感じ好きとかキャラクター、
森ゆきなんですけど、でも新見さんとか、は
い、好きです。新見さんで
山本明好きですね、
はい、あなるほど、
うん、新見さんは当たりかもしれない
新見さんツボなんですね個人的に。なるほど、そうですか。でも、ね、2199をね私最初に見た時に、まさかね登場されてるこのキャラクターにアホ毛が生えてるなんて思わなかったのでヤマトにもアホ毛の流れがっていう、
そういろんな議論あったんですけどね。
そうですね、最終的にね総監督の泉さんも、まあ、アホ毛もね受け入れたっていう風にはね情報は来てるんですけど、でも、
あれがやっぱ突き破ったんじゃないかなっていうね。
そうですよね、
いろんな固定観念っていうのね。
でもやっぱりね、まあ、そういう意味では旧作昭和版の方には出てこなかったキャラクターたちが出てきて、うん、またねそれぞれ のドラマもその館内で、うん、まあ、館内館外含めて繰り広げられるっていうことなんですけれども、ね、一応公式には今年、うん、2199の劇場版がまた公開予定ということで、
はい、らしいですね、うん、
ねえ、
今公式ホームページに載ってる情報だけが正確なので、
じゃあ一応ね晩秋公開っていうことになってるの で、ね、具体的なまだ日時とか上映、
晩秋って言ったら何、ね、11月ぐらい
か、11月ぐらいなんですか ね、
晩秋
っていうのね、私の基準だと晩秋11月なんですけれども、うん、ね、先行のね上映の時は残念ながら九州沖縄だと福岡しか映画館なかったんですけども、うん、このね今年公開予定の方はねぜひぜひ沖縄でも、
あ、そうですね、
やっていただきたいというか、うん、まあ、どうなるかね、多分されると思うんですけれども、うん、そしてね皆さんにもね大きいスクリーンで見ていただきたいですね、うん、でもヤマト自体はまたなんかこの2199は再放送が春から始まる予定があるらしい、
帰ってましたね、はい、
うん、
らしいですね、
なんか BS 富士とかで、
うん、
でそれと同時期にイベントが一つ組まれてるっていうことで、なんか東京の池袋の方でイベントが終わりになる、
はい、池袋西部で、
はい、
原画展っていうのをやるらしいですね、
2199の、まあ、これも
公式サイトの方で一応チェックしていただければ、
うん、はい、
随時情報が出てるんじゃないかなと思いますけど、
じゃあそちらの方でもしかしたら玉森さんのイラストも絵も拝見できるかも、
可能性高い
ですね、可能性ね、まあ、かなり高いと思うんでまあ、ね、私個人的にはほぼ確実だと思うんですけど、まだ公式には、ね、そこは発表になってないので、そこは皆様にもチェックしていただきたいと思うんですけど、うん、でもう一つちょっとヤマトから話ずれるんですけど、私この今現在オンエアされてるクールでハマってるアニメで、スペースダンディっていうアニメがあるんですけれども、うん、びっくりしたことにそちらの方にもゲストデザイナーとして玉森さん、
びっくりです僕も
あれは今リアルタイムで完全オリジナルのアニメーションとしてはかなり画期的ですよね、
うん、面白いですね、そうそうそう、そうそうそう、
なんか
なんだろう、わけわかんないですよね、
なんて言えばいいんでしょう、うん、久々に私実際に見ました、1話完結もので毎回違うっていう、うん、だって第1話で主人公の乗ってるアルハ王エゴが普通に爆発してしまったのに、うん、2話で
ありがとうっていう感じでなってました
ね、2話で普通にね最初からまたあったのであ、このタイプのアニメで久々かなっていう、なんかノリとか
70年代な感じですね、
うん、
もう難しく書かないでいいでしょっていう、
そうそう、なんか
う
ん、ややこしい人間ドラマとか抑圧された闇みたいなのとかを全く感じないなんて言えばいいんでしょうね、
多分ね、多分筋が通ってる部分が出てくると思うんですけど、
ね、今まだね沖縄とか、うん、まあ、BS 富士だと沖縄見れるんですけれども、うん、でそれだとまあ、4話5話ぐらいまで今進んでるのかな、6話はまだ始まってないので、うん、
BS 系のね、テレビとか配信、
ネットの配信で
団体チャンネルとかそのあたりでやってたり、
ねえ、でもね、あの、まあ、ゲストデザイナーさんにも、まあ、あのたくさんね、あのお名前いろんな方が載ってたんですけれども、うん、まだ玉森さんが具体的にデザインされてるお仕事はまだ今現段階では出てきてないっていうことで、
まだ出てないんですけど、
ね、いつねこれが登場するかね、うん、まあ、あの皆さんにはね、あの楽しみにしていただきながら、うん、あのスペースダンディを追っていただきたいっていう、
結構ね面白いネタ考えて、まあ、あの今ちょっとまとめ中なんですけど、ね、あの仕事を複数、まあ、あるので、うん、その中でダンディも今ちょっと考えて、うん、パッてこう今ちょっと作業中ではあるんですよ。
じゃあこれが形に、
いいね、ちょっとアイデアがあって、
あ、これも楽しみですね
これは自分でちょっと考えながらね、うん、笑ってるんですけど、
あ、そうなんですか。じゃあきっと多分ね、あの見てるこちら側もね、うってくるような、これはいいぞっていうのがね、
ネタネタしながら考えて
じゃあそれを拝見できるのも楽しみにしてます、うん、はい、ちなみにこれから玉森さんが、まあ、あの、まあ、そのアニメとか、まあ、あのデザイナーとしてのお仕事でもそうなんでしょうけど、うん、ちょっとこれから自分でやってみたいなとか、今ちょっとハマり中なこととかって何かありますか、
うん、
ご趣味でも構いませんけれども、
うーん、今ねもう目先のことで、
お仕事で、
そうそう、目先っていうか、そう、あの目の前のことで、
うん、
手いっぱいで、
うん、
あれですけどね、なんだろう、
例えば個人のサイトだと玉森さんって自分で、
う
ん、あのプラモデル
作った
り、模型大好きですよ、
ね、そうそう、好き、今までね好きだけどなかなか作れなかったんですけど、あの、まあ、結婚したりとかあって、でようやく作れるようになってきたかなっていうね、場所環境を整えるのに結構時間かかったんですよ。で今結構溜まってるので、それをあのガガーッと作っの没頭してね、作りたいなっていう夢がありますね。
でもね、あのプラモデルとかって一旦作り始めるとちょっとね、うん、こうある程度の段階まで手止められないっていうところもあるじゃないですか段取りとして。なのでね、やっぱりねちょいちょいっていうわけにもいかないですよね、うん、ある程度時間をガツッと、
そうそうそう、あの仕事にやっぱり直接関わってくるようなところあるので、うん、あの造形作りながら、
はい、
あの形を把握したり考えたり、
はい、うん、
だからまあ、あの合間見てちょこちょこやってはいますけどね。
でもね、うん、もしかしたらねこれから先またね、あの新しいクールで始まっていくアニメとか、うん、いろんな、まあ、例えば OVA 系も劇場版もそうですけど、うん、いろいろなところでね玉森さんのお名前をお見受けする機会って多分これから増えてくると思うんですよ、
うんうん、そうですね。
なので、ね、ちょっとね、あの今までこう例えば、まあ、メカニカルデザインっていうところに注目して見てなかった方も、うん、まあね、今日ねラジオを聞いていただいた方の中でこれからね、あ、玉森さんがテロップに乗ってるぞとかっていうのでね、まあまあ、ちょっと注目される方も、
基本的に地味な仕事なんですね。
そうですか。そうそうそう、私的にはすごく素敵な仕事でね、思いっきり表舞台な感じがするんですけど、
そうそう、キャラクターがね芝居をするため の、 あの背景なんですよ。世界観とかテクノロジーとか、本当に地味で好きな人はそこを見ますけど、でも、キャラクターの芝居がうまくいけば成功だなっていう。
ああ、素晴らしいですね。でもね、きっとねこれから先ね素晴らしいデザインをまた私たちねスクリーンとかテレビで拝見することができると思いますので、はい、まあ、そこの方も楽しみにしていただいて、玉森さんにはですね本日は番組1時間がっつりお付き合いいただく予定ですので、この後もよろしくお願いいたします、はい、続きましてですね、情報が一つございます。なんとなんと日本最大級の音楽ゲームフェス沖縄ゲームタクトが沖縄で来月開催されます。ゲーム音楽は単なる BGM ではなく、ゲーム音楽単体でも成立する立派な音楽文化であるという視点からですね、琉球フィルハーモニックチェンバーオーケストラを主体としてゲームタクトというイベントが開催されます。でこちらの方は日本を代表する20名以上のゲーム音楽作曲家そしてアーティストを招いて様々なイベントが行われます。日程は3月21日22日の2日間、浦添市手だこホールにてゲーム音楽の様々なイベントが行われる予定です。まずは市民交流室の方で行われますのがゲーム音楽のトークショー、そしてゲーム音楽大学シークレットレクチャー、こちらの方はなんと入場が無料ということで、ゲーム音楽だけでなく DTM に興味のある方はもう参加するべきかなと思います。だってね、地元開催でしかも無料で実際にその曲を作られた、クリエイターの方から、プロのノウハウや作曲方法、サウンドクリエイトについて直接話を聞ける機会なんてそうそうね 沖縄ではないのでぜひこちら参加していただきたい。そして21日のお昼にバンド DJ ゲーム音楽ライブ、21日の夜に琉球フィルハーモニックストリングオーケストラのゲーム音楽のコンサート、オーケストラでですよ、ゲーム音楽のコンサート。そして22日の午後にはゲームタクトスペシャル柄コンサートが行われます。こちらはチケットが現在絶賛発売中です。チケットは電子チケットピア、ローソンチケット、 E プラスで発売中でございます。2日間ゲーム好きなあなた、音楽好きなあなた、ぜひぜひ一緒に楽しみましょう。私も行く予定でございます。そしてね、もしその時にね私をたまたま見かけた方はイベント帰りに一緒に飲みに行きましょうということで、3月21日と22日の2日間、沖縄ゲームタクト浦添市手だこホールで行われます。詳しいですね、情報、またですねどのような、クリエイターの方がイベントに参加されるのかなどの情報はですね、ウェブサイト沖縄ゲームタクトの方に詳しく載ってますので、そちらの方をチェックしていただければと思います。以上、気になるあれのコーナーでした。
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
パンダの運転手さん、はあ、
ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。
台風 FM、 台風 FM 78.0、 台風 FM、 台風 FM。
小ネタ超特急台風 FM よりお届けしています。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはバレンタイン引きこもごもでございます。皆様のご投稿早速ご紹介しましょう。まずはじめに、ラジオネーム消しゴムさんからいただいてます。ありがとうございます。とにかく部活でお腹が空いてるから食べ応えのあるチョコを送ろうと選んだのがスニッカーズでした。小学生でも買える値段だったので迷いもせずにチョイス。あ、小学校の時の話なんですね。放課後好きだった男子にあげたら翌日銀歯が取れたとまさかのクレーム。甘い初恋のはずがクレームで終わってしまった7歳のバレンタインでした。あれから一度もスニッカーズを買っていません。これもトラウマなのでしょうか。まあね、子供って残酷よね、言うよね。お前のくれたチョコのせいで銀歯が取れたやしみたいな感じで言われたんでしょうね。消しゴムさん、まあね、まあそういうクレームをね言ってくる男子もいますけれどもね、まあそういう人の恋愛は早々と切り上げて次に進むのが女性の賢い道かと思います。続きましては、こちらラジオネーム星芋さんからいただいてます。ありがとうございます。サークルの女子がくれる義理チョコがここ2年ブラックサンダーです。なるほど。しかもむき身で、あ、ラッピングなしってことね。義理感満点すぎてもらえるにもかかわらず切なくなるのはどうしてでしょうっていう。
一目で義理とわかるチョコって書いてますよ
ねもうザ義理ってね、もうのしがザ義理って書いてあるのしが貼られてるのと一緒ですよね。ブラックサンダーむき身っていうので、でもどうですか玉森さん、男性の立場として一応ギリって分かってるけどチョコレートいただくっていうのは、う
ん、ギリもらえないのがほら悲惨じゃないですか。
まあ確かにちょっと寂しいな。
とても嬉しいですよ、
ギリでもいただけるっていうのは。でもそうですよね、ギリをはね、お渡しするっていうのはね、好ましく思ってらっしゃるっていうことですからね。その女性が嫌いな方にはギリでもあげませんからやっぱりね、そういう点ではね、好感を持っていただいてるっていう目安にもなりますよね。ま
あ、イベント お祭りみたいなもんだから。
そうですね、特にね日本はお祭り感ですよね。もうこの感じはね、うん、でもそのね星芋さんの このご回答にレスポンス的な形でまたあのご回答を別の方からいただいてます。こちらハレさんかなヘールさんかな、あの前回もちょっと読み方わからなかったんですけれども、干し芋さん、私去年本命にブラックサンダーをあげましたよっていう、あ、本命チョコにもブラックサンダーということで、てか周りに他の社員がいる場で本命チョコとかあげられるわけないじゃないですか。あ、じゃあちょっとバレたくないっていうことか。今年はブラックサンダー大袋とゴディバかっこ1000円を買いましたが、どっちでもいいんだけど渡せるかなということで、あ、お勤め先に本命さんもいらっしゃるんですね。なんか気使いますねこういう、ね、一応なんかね、ギリ本命だって他の人にはバレたくないけど本命だよっていうのを伝えたいみたい な、ね、
なんかメッセージでも添えるのかな、
ね、そうですよね、お手紙を添えるとね、他の方と一緒のブラックサンダーでも、ね、あの伝わる思いがあるんじゃないかなと思います。私はブラックサンダー個人的に好きなの で、
うん、美味しいです
ね、美味しいですよね、いただけたら嬉しいんですけれども、うん、続きましてしここさんからいただいてます。ありがとうございます。中学生の頃バレンタインデー前日に友達が私の家に泊まりに来て2人でチョコクッキーを作りました。しかし私は恥ずかしくて渡せず、家に持ち帰り自分で食べたのですが、手作りクッキーはカチカチに硬くて激まず、一緒に作った友達にはあのクッキー激まずだったよということができませんでした。文句も言わず激まずクッキーを完食した友達の彼氏の優しさと、プロの作るクッキーは絶妙に美味しいということに感動したバレンタインになりました。やっぱ手作り系ね、あの女性でね、手作り系を毎年渡されてる方は、うん、やっぱりね、皆さんね、経験的にね、必ず失敗作がねどこかでやってくるんですよ。その年がやってくるんですけど、うん、優しいですね。こんカチカチのクッキー美味しくなかったんだけど、彼氏さんは、友達の彼氏さんは一切そのこと言わなかったっていう、うん、ここはあれですね、男性の懐の深さが試される。
ま
あ
小学生だったら多分言うと思うんですけどね。
ねえ、小学生だったらね、銀歯が取れたとかも言うんでしょうけどね。四国さんはこれ中学生の時の思い出ということで、やっぱりね、中学生になってくるとさすがに相手に対する配慮っていうものが生まれるんでしょうね、
う
ん、続きましてはラジオネームすみさんからいただいています、私も以前職場でのバレンタインデーでお得用の大きな袋に入ってるチョコレートをスタッフの机にそれぞれドデーンと置いていました。まあその後は結局共用お菓子かごにみんな置くので、スタッフも私もお客様もガシガシ空間時になるというっていうね、この義理についてのやっぱりご投稿なんですけれども、なんかね、あの近年ね、この果たしてこのイベント化した義理チョコというシステムが必要なのかどうなのかっていう、あの義理チョコ不要論と必要論って毎年この時期にまあネットとかでも出てくるんですけれども、どうですかね、やっぱりあの先ほどね、あのチョコいただけるのはやっぱり嬉しいっていう男性からのご感想を玉森さんから頂戴しましたけれども、ギリチョコって今のこの世の中で必要だと思います？
あ
の、
まあ、潤滑油みたいな感じで
ですよね、
うん、でもね、あのバレンタインデーがあったらあのホワイトデーっていう、うん、両方でバランスが取れるのが望ましいのかなとは思うんですけど、
う
ん、
そうですよね。
そしたらギリってもらってもでもギリは返さないんですよ、なんか男性としては。
ブラックサンダーに対しての何をレスポンスできるかってだったらね。そうそう、厳しいですよね。
難しいんですけど、
私もね、あの何て言えばいいのかな、こう、まあ、あの最近特に年賀状を書かないっていう方も増えてきたじゃないですか、うん、あの実際身近にあのいらっしゃる会社のご同僚とかでもちょっと年賀状のやり取りされないっていう方多いので、まあ、その代わりになればいいかなぐらいのレベルなんですね。、うん、なんであの絶対あげなきゃいけないっていうわけでもないし、
義理があることで本命っていうのがまたこう、
ね、
際立つ
そうそう、
あるんじゃないかな
っていう、うん、ね、瞬く星としてこう本命っていうのがね、際立ってくるので、
そうそうそうそう、煙幕みたいな感じですね。
弾幕を張れる状態でね、こう張っていって、その中で際立つ本命さんということで、
そうそうそう、
なるほど。続きましてはですね、こちらご投稿太郎さんよりいただいてます。ありがとう太郎ちゃん。すっごい昔に唯一この時期お付き合いしてできてた彼氏さんに初めてスコーンなるものを作って渡したの、うん、そして目の前で食べてくれたの。そしたらスコーンとかじゃない、すごい硬い無機質なガリって音がしたの。彼氏さん無表情なまま、これは石かなってつぶやいて、そのまま無言でキロについたの。最初で最後のバレンタインになったなっていう。
スコーンっていうかストーンですね。
ストーンですよね。うまいこと言いましたね今。まあ、じゃあスコーンもね、スコーン自体も歯ごたえあるけど、そんなね無機質にガリっていうような菓子はね、なかなかね、ね、あの台所で製造できる硬さじゃなかったんでしょうね普通の方がね。いやこれはでも面白い優しいのかな。一応これは石かなの後ね、こうね責任を追及するような発言は多分彼氏さんなかったんでしょうね。続きましてはラジオネームリリコさんです。ありがとうございます。バレンタインだと私がとっても思い出すのは、遊びくんに、遊びくん本命チョコをあげちゃって彼氏がいることがバレちゃったことです。中学の時だったんですけどねって、あなた振り分けしてたのね、男の子のお付き合い。すごいわリリコさん。今は二十歳になったので本命だけにチョコをあげたいと思いますということで、すごいわねリリコさん、中学の時にもうそんな遊び君と本命君の振り分けができてたなんて、あなたどんだけバタフライなの、もうすごいわ。ちなみにですね、他の方にもご回答いただいているのでご紹介しましょう。ツンデレさんよりいただいてます。ありがとうございます。去年バレンタインに彼女に振られました。だからもう僕にはバレンタインなんかいらないです。寂しいという。バレンタイン当日に振られたんですね。なんもうねすごいですね。なんでこのタイミングよっていう感じなんですけれども、まあバレンタイン自体が俺はいらないぜという、そういう方もいらっしゃいまして、そしてですね、大人子供さんからいただいてます。僕は彼女からバレンタインのチョコをもらったことがないんです。というかもらいません。チョコは食べれないんです。なぜなら僕は甘いものがとっても苦手だから。なのでもらおうとしたらおせんべいとか海苔とかお茶漬けです。渋いなこのチョイス。同僚からはお中元かと言われますが、僕はそれで十分。実は彼女も甘いものが結構苦手なので、ホワイトデーは僕からスルメとか僕の好きなおせんべいとかをプレゼントしてます。すごいすごいアダルティーなチョイスですね。今度結婚するんですが、なんとおめでとうございます。今度結婚するんですが、子供ができたらどんな味覚になるのか今からちょっと興味があります。甘いもの好きになるのでしょうか。まあね、お二人ね、ともに彼氏さん彼女さんともに甘いものはあまり好きじゃないご家庭のお子さん、甘いもの好きになるのか。でもね、これね、よく言いますよね、ご家庭の出てくるご飯の味がそのね人の子供さんの味覚を決定するっていう、ね、特にね幼稚園入る前ぐらいまでに大体の味覚の開発って決定されるっていうのがあるので、まあ、お二人のチョイスがね、そのお茶漬けおせんべい海苔系がおやつ代わりになるっていうことはね、かなりね、今ね若年性の糖尿病とかも結構問題になってるので、まあ、
逆に塩分取りすぎないようにね、
そうそうそう、ね、お子さんのうちからね血圧関係を気にしなきゃいけないのはね、うん、結構大変なので、でもねやっぱりね、お友達とかとね一緒にね、おやつ食べたりとかっていうところで甘いものも食べてくるでしょうけど、逆に甘いものががっつり好きになり始めると、うん、お家で晩ご飯とかを食べなくなるっていう弊害が出てくるので、それ考えたら、まあ、甘いもの、ほどほどぐらいがいいんじゃないかなということで、うん、そして続きましてはですね、こちら三日月奈緒子夫人さんからいただいてます。ありがとうございます。ツンデレでボーイッシュな子、これ女の子ですね、としばらく仕事をしていつも喧嘩ばかりでしたが、バレンタインに私からチョコを渡すと、逆ですよね、ありがとうと少し笑顔。これご投稿いただいたのは男性の方なんですけれども、しかも配置外で会えなくなる、うまくいってたら男女逆カップルになってたかもしれないです。ちなみにスヌーピーでチャーリーブラウンが女の子にチョコをあげる話を昔見たので、どちらからでもプレゼントあげていいんじゃないかと思います、うん、ということで、まあね、日本では女性が男性にプレゼントあげるのがメインですけど、海外だとこの日って男性が例えば女性に感謝の気持ちも込めてという意味でお花あげたり、ちょっとしたものをプレゼントしたりっていう、
大切な人にね、あげるっていう、
差し上げるっていうことで、なのでね、まあ、日本だとねちょっとそこがね、イベントとしてね、形がもうちょっと形骸化してきてるところもあるんでしょうけど、私は別にバレンタインって性別関わらず、まあね、甘いものがたまたま好きな人がいてちょっと感謝の気持ちを表したいなっていう時に、あげるっていうね日になってもいいんじゃないかなとは思いますよ、
そういうふうに盛り上げていってもいいかもしれないです
ね。ねえ、なのでもうね、直子夫人さんはね、男性の手から女性にチョコを渡したってことなんですけどね、そういう形で逆にもらえたら、もらえると思って ってないので、うん、女性はすごい意外で嬉しいと思うんですよ、うんうんうん、あげる立場からもらう立場っていうのはなかなか慣れないので、そこのところはねちょっとね、あのもしかしたらとっても相手の方も、ま、あの喜んでくださっているかもしれないと思います、うん、皆様からたくさんご回答いただきましてありがとうございました。ちなみに来月のアンケートテーマはですね、自分史上最もハマったゲームソフトについてご回答いただきます、うん、もちろん現在進行形で攻略中のタイトルでも構いません。ゲームのハードも問いません。ゲームウォッチでもスマホでも OK でございます、次回のオンエアの頃にはプレステ4も発売されているので、プレステ4で早速ハマったゲームがある方はそちらのレビューもお願いしたいと思います。自分史上最もハマったゲーム、締め切りは3月12日のお昼となっています。ということで以上俺の話のコーナーでございました。エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます、はい、次回のオンエアは3月12日夜7時からとなっております。玉森さんには、1時間お付き合いをいただきましたが、まあなかなかねラジオで玉森さんから直接お話をね聞けるっていう機会はファンの方もなかったでしょうから、きっと皆さんね玉森さんどんな感じで話されるんだろうとかねどんなトーンで話されるんだろうって思ってらっしゃる方が多かったと思うんですけれども、どうでした？1時間スタジオの方に入って、
あっという間ですね。
ですよね、私も毎回そう思います、はい、でもねぜひ機会がありましたら、はい、またまたですねこちらの方にもゲストでぜひ来ていただいて、はい、お話いろいろお伺いできたらと思います、はい、
こちらこそ
よろしくお願いいたします。小ネタ超特急のブログには今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてくださいませ。また番組ツイッターやってますので小ネタ超特急で検索してフォローしてください、ツイキャスでコメントくださった方、ご投稿くださった皆様方ありがとうございました。それでは次回、3月12日夜7時にお会いしたいと思います。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
玉森でした。
それでは皆さんさようなら。
さようならさようならさようなら。